こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もたくさんいただいているお便りの中から、紹介させていただきたいと思います。
嬉しいね。
はい、いきますよ。
はい、
嬉しいですね。
うん、
ラジオネームコッペさん。
コッペさん、ありがとうございます。
コッペさん、ありがとうございます。こんにちは。今年からコツコツと聞き始めてようやく最新回までたどり着きました。仕事しながら楽しく聞いています。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
山ちゃんの声は森山直太朗みたいで、谷くんの声は放送作家かディレクターみたいですね。だって、
なるほど。
いやー、いただきました。森山な、森山やだって嬉しくて噛んでしまった。
森山や、森山じゃない方、
森山や直太朗さん。いや違う、じゃない方とか ないので森山直太朗さん。
僕はあれですね、具体的な固有名詞ではなかったですね、僕は。うん、放送作家さんか。
そうですね、放送作家かディレクター。
大体なざっくりした感じですけど、なんかまあイメージはいいんで、ありがとうございます。
そうだね、ほらテレビとかでさ、顔は出ないけどディレクターとかなんかセリフ出てきたりするんじゃん。
なるほどね。
ああいうことじゃない。
そっかそっか。まあなんか良さげななんか職業っぽい気がするね。
う
ん、
そうだね、
ありがとうございます。
そう、これはポジティブに受け取るべき。そう、すごく お褒めいただいてるっていうことだと僕は思いますけども。
森山さんは、はい、いいね。
いいです、森山さん。いいでしょ。はい、はい、で続きがあります。
お
そこで、谷くんに質問があります。
お、
谷くんが娘さんに最初のカメラをプレゼントするとしたらどんなものにしますか。今年4歳になる息子が古いデジカメで遊んでいて、写真を撮ることにとても興味があるようなので、うん、何をあげたらよいか検討しています。どうぞよろしくお願いします、というお便りでございました。谷くんへのお便りです。
なるへそですね。はい、
うん、
あれだね、4歳、今年で4歳ってことはうちと全く一緒じゃない。う
ん、お
うん、うちの娘も今年で4歳で、
うんうんうん、
で確かに僕もさ、カメラ家にいっぱいあるから、
うん、
でたまに娘とかこう写真撮ったりすると、
うん、
やっぱ興味は持っちゃうよね、子供は。うん、そういう、
うん、
なんつうの、こういうギアというかさ、
うん、
機材は。でうちの娘もなんかこう撮りたい撮りたいっつって撮ってたりしてて、うんうんうん、でちょうどなんか本当に興味持ってきたら僕も買おうかなとかちょっと、ね、よぎっていた時だったんで。
おお、じゃあ同じ、
すごいタイムリーな
質問というよりも同じ状況みたいな。面白いね。
これはちょっとあれだね、うん、いい感じで僕も思っていたことなんで、
うん、
ただね、僕カメラいくつなんだろう今。多分10はないけど8台ぐらいはあるのね。
そんなあんの。
うん、でも僕あんま全あんまっていうか、
うん、
僕全然詳しくないのよカメラ。
うん、
だからこのお便りをいただいて僕も読んでちょっと調べてみたわけさ、うん、どんなん出てんだろうみたいな。
うんうんうんうん、
だって持ってるって言ってもデジタル一眼レフはキヤノン1台しか持ってないし、
うん、
ニコンのデジタルは壊れたし、
うん、
であとは GR でしょ、よく出てくる、うん、僕らのポッドキャストで、
うん、
であと僕もフィルムの方が好きなのね。
へ
ー。で僕が普段もう趣味として普段一番メインで使ってるのはお父さんから譲り受けた、
うん、
僕と同い年の1982年生まれのニコンのフィルムカメラ、
うん、
お父さんがその時買ったやつを僕は譲り受けてそれがメインに使ってた。でフィルム好きだからもう本当コレクターだよね。もう日本のメルカリとかさ、
うん、
めっちゃあるから、うん、日本帰った時にもう大人買いっていうかさ、
うんうんうんうん、
5、6台買って帰ってきたりさ、二眼レフとかさ、使ってもないんだけどねまだ。
へー
そうそうそう。まあでもまあ子供に与えるとして僕一番条件としてポッと浮かぶのは、
うん、
やっぱ予算かもしれんな。
まずは予算。
現実的に。
現実的ですね。
うん。
はい。
うん。なんか高いものを買い与えればいいっていう考えの人ではないのね俺。
うんうんうん。
うん、興味持って自分が無心にやってくれて、であと高いとさ、
うん、
すぐ飽きる、うん、 っていう可能性もあるのと、あとさ、絶対壊すと思うのよ、いろいろ雑に扱うと。だからスタートは僕は結構安い1万円ぐらいのでいいかなとは思っていて。
それはさ、なんか変に子供用とかじゃなくて、別にその何用でもない予算感のものをっていう感じなの？
いや俺もさ、それこのタイミングで改めて調べてさ、今子供用いっぱいあるんだね。
なんかさ、そう、落としても大丈夫なようなやつとかあるよね。
もうあと、いかにも子供がさ好きそうな色とかさ、可愛らしい感じで、一眼レフっぽいなんかお父さんが持ってるカメラに似たような形のとかさ、あるよね。びっくりして、初めて知ってさ。で、ここは僕もちょっと山ちゃんに聞きたいんだけど、結構子供ってさ、大人が使ってるそのものを使いたがんない？そういう感じのも、なんか喜ぶかなと思って子供用っぽいものを与えたらさ、なんかパパと違うとかなったりしてさ、だからどうなんだろうと思って、そこはちょっと一個の分かれ道だね。私、
俺はさ、なんかやっぱり一緒に使いたいからね、できるなら同じのがいいよね、とか思っちゃうね、いつもね。
それもあるよね、
とか、まあ2台買うのはやっぱおか、なんだなかなと思ったら、こう共有にいかにできるかみたいなことを考えちゃうから、
はいはい
はい、なんか子供子供して俺はこれ使いたくないなっていうのはちょっと選びたくないっていう感じになっちゃうかも。
でもそれはあるよね、普通にね、一家に1台じゃないけどカメラあって、子供使いたい時はそれ、ね、好きに使ってみたいな、それもありだね。確かに俺その発想なかったね。自分は自分になってた。
どうなんだろう、でも所有感は嬉しいしね、なんか一緒に買い物も行きたいよね、
そうね、
一緒に選びたいっていうのもあるかもね。
あとはなんかその子供にもよるけどさ、ちょっと一眼レフっぽいなんかプロっぽい形がいいのか、ちょっと GR みたいなやつを渡しちゃうとちょっと違うってなっちゃうのか、液晶画面がしっかりしてる方が嬉しいのかとか、ちょっといろいろ難しいよね。
ね、こんなこと言って結局すっごいさ、カラフルな色にやっぱり惹かれていくかもしれないもんね。
そうなんだよね。
これが可愛いみたいなね。そうなんだよね。
確かに。ということで、これお便りの回答がどんどん遠ざかってきたね。近そうでどんどん遠くなっていったね。
結局アドバイスその子に、その子によるみたいな、すごいひどい。
まあ、あのお便りしなければよかったっていう状態になっちゃうよ。相談した俺が失敗だったっつって、なんか
すいません。
相談前の方がまだクリアな、なんか思考があったかもしれないよ。僕がぐちゃぐちゃってやってもありがとうございました。でもなんだろう、
まあ、でもちょっと振り返りつつ、谷君だったらその同じ、ほらそろそろかなと思ったらどんなのがいいと思ってたってのはある、
僕はもうなんか完全に自分のものとして所有させてあげようかなっていう考えしかなかったから、でまあ1万円ぐらいの予算で、まあ、いつ飽きてもいつ壊してもいいように、で本当にハマってきたら、で何年も続きそうだったらどんどん高くアップグレードしてって、っていう感じでいいのかなって思ったのと、なんかいろいろメーカーさ、やっぱソニーだったり パナソニックとかニコン、キヤノンとかさ、やっぱどのメーカーも同じ価格帯で同じようなのが出てんだよね。そうそうそう。で子供が食いつきそうな可愛いデザインもどのメーカーも出してるし、あ、もう正直僕メーカーの差はもうそんなないんじゃないかなと思ってるんで、なんか子供が好きな色とか、そんなんで選べばいいのかなと思った。メーカーはあんまここじゃないとダメとかは特にないんじゃないですかね。どう？
アメリカでさ、そういう買い物をするときってさ、やっぱりネットになるの、それともこうやっぱ直に見に行ける場所がある？
結局アマゾンになっちゃうね。
あ、そうなんだ。
やっぱりさ、どこ行くにも車でさ、カメラ1台見るにも結構なんか走ってさ、車で、でパーキングして店行ってっていうのを考えると、すぐアマゾンクリックしちゃうよね。
そっか、
こういうとこだからね、オンラインショップはもうより流行るよね。 日本なんかさ、ね、もう買い物すぐできるじゃん、
うん、
もう本当玄関にあるサンダル突っかけたらもう好きなもん買えるでしょ大体、
うん、
10分ぐらい歩けば、
うんうん、まあねちょっとさ例えばねカメラ買いに行こうって出かけるっていう、うん、その日すらちょっと特別感があって楽しくなりそうな、でもどうなんだろうな、
うん、
家庭によるのかな、便利だからね、便利だし楽だしね、
うん、でもやっぱりちゃんと物は見た方がやっぱいい気がするね、うん、カメラとかは。
そうね、
なんで、
うん、
子供と一緒に電気屋さんとか行って、
うん、
ちょっと子供が好きそうな興味ありそうなものをちょっと品定めするっていうのはありかもしれないね、
うん、うん、楽しそう、
うん、
なんなら一緒に行きたいですよ僕
山ちゃん、
えこれとか言って
審判みたいなお父さんと子供の間が
これ俺これ好きじゃねえなーとかどうでもいいどうでもいいよね
森ヤンマーさん、森ヤンマー森ヤンマー山内です、
お邪魔だな、
うん、小島電機みたいな発表来て、いいどうですかこれみたいな、え
店員さんなの、
うん、やっぱ青赤どっちがいいですかみたいな、
僕のおすすめはですねとかってベラベラ喋る人ね、あ余計だなまあそんなご用命があれば、うん、はい、あの私おともしますので、
そうだね、はい、日本全国どちらでも出張します
そのために、うん、何の人なんだろう、
電話は24時間対応です、
うん、はいはいはいじゃないよ
いやいやいや、ちょっとね、まあそんな感じで、うん、まあ、あの綺麗な回答がちょっとできなかったんですけど、
うんうんうん、
僕そのカメラで、まあ、趣味って言ったらさ、最近ちょっと新しい趣味始めたんだよね、
うん、お何ですかそれ聞きたいよ、
釣り始めました、うん、
いいね、釣り海川、
ねバス釣りだね、湖です、
バス湖、うん、はいはいはいはい、ブラックバスですね、
ブラックバス、うん、そうなのよ、で、
うん、
昨日実はさ行ってきてさ釣りに、
はいはい、昨日
行ってきて、あの僕ほんと最近デビューして、
めちゃくちゃホットな話題じゃないですか、
そう、
うん、
本当に釣りって言ったらさ、めちゃくちゃちっちゃい時に家族とかで行って、なんかマス釣りセンターとかさ、うん、そういうとことかでは釣りの経験あるけど、
うん、
なんか全然ほぼもうど素人、ほぼっていうかもう完全ど素人みたいなさ、釣りの経験ない状態で、
うん、
でもずっとやりたいなと思ってて、
うんうんうん、
最近あるあのすごいあの仲のいい友達が、うん、日本人の友達がこっちへできて、
うん、
なんと彼は子供の頃からバス釣りをお父さんからスパルタで教えてもらっていたっていう、すごいキャリアのある、しかもキャンプも大好きっていう素晴らしい友達に出会って、その方にちょっと弟子入りしまして、で1ヶ月前に釣り竿を買いに行って、でそのまま1回デビュー戦をして、で昨日2回目行って、で今ちょうど出張できてる僕らの同級生の森くんっていうね、エヴァンゲリオンの回でたびたび登場する森くんをちょっと行くぞって言って、アメリカ感じに行くぞって言って、あんま乗り気じゃなかったんだけど、結構俺がプッシュ目に
はいはいはい、想像できるわ、
そう竿は買ってくれと、こっちめっちゃ安いね、ほんとさ4000円とかからあんのね、でそこそこそんな悪すぎないっていう、
うん、うんうんうん、
で結局まあ安いのを買ってやったんだけど、
うん、
で彼と連れて行って、
うん、
めっちゃ彼もハマってた、
へえ、
森くんも釣り経験全くない、
うん、
完全ど素人で、
うん、
俺日本海ってやるわって言ってた、
へえ、
いや
そのさ釣りの魅力はさ、
うん、
どうしたってこの待ち時間があるじゃん、こう、
うん、
あの、うん、何その時間すら楽しいの、うん、それともやっぱりそれはさておき、あの釣れる感覚、
うん、
100あったらその釣れるっていうその10が楽しいの、
ちなみにねその僕、うん、昨日ね2回目だったじゃん、
うん、
昨日初めて釣ったんだよ、
おお、
そうバス結構でかい40センチぐらいのやつが釣れて、
おうおうおうおお、
でバスって、
うん、
海釣りと違ってなんかバンバン上がるわけじゃないのね、
う
ん、
はいはいはいはい、
ほんと何時間もいてグループのうち誰かが釣ったみたいな感じで、
う はいはいはい、
で結局昨日5時間ぐらいいたらもう真っ暗になってもさ、うん、みんな帰りたくないからさ、
へ
日落ちて真っ暗になってもしばらくやって、今さすがに帰ろうってなって8時半ぐらいに帰ったんだけど、
うんうんうん、
結局釣れたの俺の1匹だけだもん。
へえ。
そう、師匠は結構アメリカでは全然やってなくて日本でずっとやってたね、
うん、うんうんうん、
で俺と会ったタイミングでじゃあアウトドア好き同士だから始めるかっつって何回か行ってんだけど、うん、師匠もまだ一匹もこっちでは釣ってない、うん、アメリカでは。
あら、それでも楽しいわけだってこと。
いや、そうだからなんか、うん、まあキャンプ僕ら好きじゃない、
うん、
キャンプよく行くじゃん、
うん、
で僕的にキャンプも結構ドハマりして、なんかもうそれこそ最初料理とかこだわったりさ、うん、いろんな料理やって、
うん、
もういろんなねステーキとかいろんな料理やって、なんかもう一周して俺今もう作んないでいいやっていう領域に行っちゃったのね、
うんうんうんうん、
それこそ山ちゃんもどっかで言ってたけどさ、
うん、
もうほんととりあえずぼーっとしてたいみたいな、
うんうんうん、
なんかビール飲みながらポケーっとしてお腹空いたらカップラーメンでいいぐらいのもうそういう領域に入ってて、
うんうんうんうん、
でキャンプだけだとちょっとマンネリしてきて、キャンププラス何かしたいなっつうのはもう5年前ぐらいからずっと思ってた、
うんうんうん、
で結構釣り竿を持ってキャンプしてる人いるから、なんかもうテントだけ張っといて、
うんうんうん、
もう泊まってんのは確かなんだけど一回も顔見てないねみたいな人もいて要は早く起きて湖行って釣りして真っ暗になって帰ってくるから合わないのよ。
ああ、なるほど。
何が楽しいんだろうって最初思ってたんだけど、うん、最近俺それがやりたくてしょうがなくて、
うんうんうんうん、
キャンププラス何かっていうので釣りを始めたんだけど、うんうんうん、やっぱキャンプも一緒でさ究極に無駄なわけよ、
うんうんうん、
釣りの待ち時間なんかもう日常生活で絶対待てないじゃん、うん、そんな一箇所にずっと突っ立っててやばいでしょ、うん、そうもう究極に無駄なのよ、うん、もうその時間結構いいノートの記事もう4本ぐらい書けるからね、うん、その釣り合ってボート突っ立ってるじゃんそうでそれがまずねハマるね。
逆にね、逆にそれがいい。
そう、私生活にない。
なるほど。
そうそうそう。であとは釣れすぎない、うん、釣れすぎないっていうのがまたいいね。逆にハマるね。
あ、そこがね、へえ、うん、
多分1時間で10匹とか釣ってたら、うん、多分すぐ飽きると思う俺。
ああ、なるほど。
うん。だからもうたったのねブラックバス1匹を釣っただけなんだけど、
うん、
釣り上げた瞬間、昨日5人いたんだよね、
うん、
全員で、
うんうんうん、
もう村中大騒ぎみたいな、うえーと言ってみんなやった上がったぞーみたいな、
はいはいはいはい、
すごかったからね、
胴
上げされちゃうんじゃないかぐらいので、みんな散らばって釣ってたんだけど、
うん、
上がった瞬間みんなブワーって俺の方来て、
うん、
やべえ本当にいたみたいな。
へえ、
うん、そう、いやあれはおすすめよ。
ブラックバ、俺も全然さ、
うん、
俺全然釣り詳しくないんだけど、
うん、
そのブラックバスってでも食べられないよね。
食べられない、そこは
そのまま逃がすんだよね。
そう、あれはなんかね、うん、スポーツフィッシングって言って、もうほんと食べる目的じゃないんだよね、
はいはいはい、
ほんといかにこう大きさを競って、うんうんうん、で釣ったら、うん、測って長さ、
うんうんうん、
でリリースするっていう、そういうなんかもう競技なんだよね、うんうんうん、
はいはいはいはい。
で言ったら本当はね、うん、日本のね、あの YouTuber のキャンパーさんみたいにさ、
うん、
キャンプ場で目の前の海で釣って、釣ったやつそのままさばいて刺身して、
うん、
天ぷらしてとかさ、そういうキャンパー憧れんだけど、
うん、
ちょっとねロサンゼルス近郊はそれができなくて、
うん、あ、そうなんだ。
そう、海沿いにあんまりキャンプ場がないのと、
うん、
海沿いで釣ったとしても結構海水の汚染がすごくてあんま食べんなって、
あらららら、
言うんだよね。
そういうところなのね。
そうそうそう。なんか船に乗って沖の方行って釣るのは全然問題ないんだけど、
うんうんうん、
浜辺とか堤防から釣れるやつは絶対食べんなって言われてるぐらい、
なるほど、
結構危険、危険というか。
この間さ、その、
うん、
先月、
うん、
定置網漁業に初めてこう参加させてもらってさ、
やってたね。
でタイとか釣れちゃうわけですよ。でそれをやっぱさばいて、うん、そのさばくのも初めてやって、うん、サンマーにおろしたりとか、
うん、
同じ釣りでもね、やっぱ食べるまでそこはやる、
うん、
釣りっつってもそれは量だからあれなんだけど、
うん、
そう、全然楽しみがやっぱりね、いろいろあるね。釣りってすごいね。
俺本当にそれやりたいのよ。本当はね、日本みたいにちょっと硬い中でさ、うん、釣って、
うん、
3枚におろしてでっていう生活をし、うん、憧れてるんだよね。いいな。
そう、楽しかったし、なんかほら全然俺も知らないから、知ってる高校生とかに教わるわけよ、うん、どうやっておろすのとか、なんかそういうのが、なんか全然ほら変わるじゃん、あの年齢って関係ないし、でやっぱ食べるってすごくいいなと思って、一気にコミュニティがちゃんとこうなんだろう、盛り上がるっていうかさ、できていく感じ、みんなで、
そうだね、
そう料理してみんなで食べて、でその日上がったものに感謝して、うん、なんかお話ししてっていう、その一連のその営みがすごく愛おしいみたいなのがありましたね。
確かに食事はもうさ、みんな一つになるな。
うんうん、すごいよね食事って。
すごいよ、もう衣食住はもう、うん、ルーツであり、もう永遠にあり続けるわな。
うんうんうん、ねえ、いいな。でもそうじゃない釣りっていうのもあるんだということですね、スポーツフィッシングね。
そう、本当は海でやりたいんだけど、ちょっと環境的に難しいから、うん、でまあ僕結構なんか自分のモットーみたいな感じで、うん、その今の自分の環境じゃないとできないようなことをやろうっていう感じでいつも生活してるのね。でバス釣りってアメリカ発祥なのよ。
へ
ー。でアメリカが世界で一番盛んで、もうプロの大会とかめっちゃ賞金とかすごいのね。
へー。
もうすんごいでっかいスポーツなの。もうマーケットもでかいし、で日本でもやってる人いるけど、どうせアメリカいいんだったら本場の。
確かにそりゃそうだ。
ビールと一緒よ、クラフトビール。なんで僕が配信するか、アメリカが本場だからですよ。しかもカリフォルニアが一番アメリカで盛んであると、っていう感じで、ちょっとアメリカならではのスポーツをやろうかなと思ってスポーツフィッシング始めました。
はいはいはい、めちゃめちゃめちゃめちゃいいですね。じゃあちょっと続報をまた、よりこう加害を重ねていくほど染みてくる、なんかこう面白さみたいのをまた教えてください。
そうだね、ちょっと今日は記念として、うん、釣った次の日にちょっと話、うん、お話しさせていただきました、
うん、いいっすねいいっすね。
山ちゃんアメリカ来たらやろうぜ釣り。
やろう、それはもうぜひトライさせてほしい。うん、うん、いいな。
ぜひミャンマーさんも。
ミャンマーさん、
ミャンマーさんじゃない、森ミャンマーさんもね
この間さ、今週、うん、今年のあの連休ゴールデンウィーク、あ、なんか結構休めるじゃんと思って、ちょっとポロッと家族に、あ、俺アメリカ行ってこようかなって言ったら、あの、うん、家族3人からはっって言われて引っ込めましたんで、ちょっとまた
大ブーイングだ山ちゃん、それあれだよ、仕事を絡めないと、仕事をワークショップがあるからって、っ、ね、インロサンゼルスで、
あ、はい、ちょっとうまい形を考えないといけないんだなっていうのを身に染みましたので、ちょっと企んで頑張って考えます。
山ちゃん、キャンプ場でじゃあワークショップお願いします子供たち集めて
はい、はい、やりましょう。
はい、
じゃあそんな企みはまた後日ということで、うん、今回はほっぺさんからのお便り、カメラのプレゼントをどうしようっていう話題から、パニックの新しい趣味のスポーツフィッシングっていうところまでね、
うん、
話が膨らみましたが、ほっぺさんへのお返事は大丈夫だったかな。またぜひ、
ほっぺさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
あのステッカーをね、お送りさせていただきますので、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日はこんなところで閉じましょうかね。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。